シゲル・カジワラ、トークトゥトーク。
カジワラ・シゲルのトークトゥートーク。今月のお客様は、政治学者の菅三順さん。2回目となる今回は、政治学者として多くのニュース番組に登場する菅さんが、最近、格差問題を扱うニュース番組の中で見つけた意外な格差。そして、60歳を目前にした菅さんにとっての、今後のライフスタイルについて伺っていきます。今朝のテーマは格差問題とオートバイ。
しかし菅さんね、その草食男子っていうのが、まあ、今年のキーワードになってますけどね、この、リーダー半歩前を歩けの中にもちょっとこう書いてありますが、菅さんおっしゃるそのちょっと肉食系がいいっていうね、その草食系男子って言われる人々は別に本人たちが思考しているというよりも世間のニーズに合わせると草食系でなければならないというところあるんじゃないですかね。
そうでしょうね。
東大ですよ、例えば東大っていうともうまあ最高学府って言われますが、の学生も例外ではないんですか。
いや、もうどこも同じだと
思う。同じなもんですか。
同じだと思うんですよ。
東大だと結構ギラギラして我々にやってるぞとか、もう多分官僚は今の時代は多分割に合わないから今度は何かな、 IT もそうでもないみたいだ、商社にもう一回行ってみるかとかね、そういうギラギラしてないですか。
やっぱ安全志向が強いと思います。
安全、東大って安全狙いますから、もう東大に入った時点で安全じゃねえかと思うんですけど。
いや、逆に早稲田の方がもっとギラギラしてるかもしれませんよ。メディアに行きたいとか、やっぱメディアに行く人は比較的今は、まあ、前と比べたらまだまだ、ギラギラした面がないといけないでしょうから。でも本当はもうメディアに入るのも優等生じゃないと入れないもん、ね、
本当そうですよ。
すごいでしょ。
菅さんがテレビに出始めた頃に、テレビ局のスタッフとしていた人の中に東大出身者ほぼあんまりいなかったと思うんですけど、
そうですか。
今、テレビ局に行くと、まあ、石を投げればっていうと失礼な話になりますが、東大生ばかりですよ。
そうでしょうね。
そういう時代ですよ。それってメディアが、にとっていいのか悪いのかっていう、官僚化したということも言えるわけですよね。偏差値の高い人ばかりになっちゃったんですよ。
やっぱりこの業界が、まあ、梶谷さんはフリーでやられたりした歴史もあるだろうけど、あまりにもね、やっぱりテレビ局の社員の給料が高すぎたんじゃないかな。
もうそれはね、一番いいとこおっしゃいますね。あまりにかけ離れて、で格差の話とか、非正規の話とかいろいろしてるときに、多分一般の方もそんなにね、事情がわからないからとは思わないんですよ。感づいちゃうと思うんですよ。嘘だろうと。我々庶民はもうこれじゃ生活できませんねみたいなオチで終わったときにね、お前庶民じゃないだろうっていうところは絶対ありますよね。
それはわかります。だから例えば1億円の予算で発注してこれ番組作れと言われてずっと下がっていくと900万か1000万以下になるんでしょ。
あります。
でそこで僕なんかが番組に出て、この下でこうカメラを動かしてたり、こう今みたいにね、こういろいろ備品を動かしてる人たち見ると、正直言ってもう肉体労働そのものですから。
そうです。
どんと大変だなと。
やっぱりそういうところを政治学者はしっかり見てくださってるなと思いますね。日本はその下請け土建体質ってものを寄ってたかってメディアは批判してきたんですけれども、最もその体質の強いのはメディアなんですよね。一番お殿様、まあ、正規の社員がいて、その下に一次下請け、二次下請け、三次孫請け、個人請負いがいてっていう、そういう業界ですよね。そうすると本当にものすごい格差のあるところから格差問題を放送しているという、この矛盾。
いや、それはもう本当にアイロニーというか、だから僕もこうそういう格差の問題が出てこうちょっと解説するときに、自分の目の前を見るともうみんながこう、まあなんだろう、いろいろ動いてる人たちの格好もそうだし、やっぱりこうどう考えてもね、年間所得2、300万とか、もう本当低所得で頑張ってると、 で僕たちは一応背広を着て、
はい、
でアナウンサー女性はもう本当きらびやかな感じだし、
ええ、
メインキャスターになるとかなり撮るんでしょ、
はい、
これのね僕は矛盾いつも感じてました。
いやー本当そうですよね、うんうん、僕もそれは未だに例えばこう環境問題みんなで語るときにね、うん環境問題で、これからは CO2 の排出を抑えなきゃいけない、うん、お疲れ様でしたっつって全員がベンツの650からドーン帰ってくみたいなねお前それ違うだろっていうねことを感じますよね、
うん、だから本人がそれを少しでも感じてくれればいいんですよね、やってて
そうですよね、
まあ、やって全然感じない人もいるだろうし、
いるだろうし、でも昔なもうあるもので読みましたけども、うん、母さんがその最近目覚めてるのが車の運転って言うんですけど
それも僕にちょっと自己矛盾ですけど、
ただいやいや
僕はたまに車乗るのももう1ヶ月に1回か2回なので。
あ、そうですか、
その時山に行って、
山行くんですか。
山行きます。
日常的に乗ってないんですか。
日常的にあんま乗らないですよ。できるだけ歩くように。
ああそうですか、
運動する期間がないから。
いや本当そうですよね、
うん、だからできるだけ駅の行き帰りいろんなとこ歩くようにして
る。車にの免許を取ったのは50ですか。
50です。
あ、
梶原さんはいつ。
私はね、本当そういうことで言うとお恥ずかしい、早かったですね。あの頃はもう大学生になって、うん、その夏休み取るみたいなのが一つのまあパターンだったんですよ ね。
そうでしたね。
今の若い人はそうでもないらしいです、うん、取らないらしいですけど、うん、取ってるんですけどね、うん、でも実際に乗ったのはそのだいぶ後のことなんですが、うん、僕最近というかここ4年前にバイクの免許を取ったんです、
はい、
自動二輪の。
そう、バイクでここに来られるの。
そうです、今日もそうなんです。いや、それでね、菅さんが去るところで、
うん、
自分は60になったら大きなハーレーに乗ってっていうんでね、そこで私なりのアドバイスをしようかなと思って。
ありがとうございます。
僕は 150cc のバイクに乗ってるんです。小さいバイク。で原付は 50cc でしょ。
はいはい、
で150はなぜ150かっていうと、はい、高速に乗れる一番小さい排出量の
最低限の、
のものなんですよ。でこれは別に環境の負荷を考えてるわけじゃなくて、うん、実際にこの東京という街を、うん、ハーレーダビッドソンで、うん、もし乗り回したとしますね、うん、そうするとまず左の指をやられます。しょっちゅう止まったりスタートしたり止まったりでギアチェンジをするので、まあ、菅さんは今手見るとやっぱりスポーツマンだから、うん、それは OK かも分かんないけども、うん、それから止める場所はまずないです。あんなでかいやつ、私の 150cc だと
どこでも止められる。
割とね、自転車駐輪場でいやいやお兄ちゃん置いてってってお兄ちゃんって時々言われますがおじさん置いてっていいよって言ってもらえることもあります。でもね、
うん、
ハーレーダビッドソンは明らかに巨大バイクですから、うん、1200cc とか 1500cc とか、
うん、
どこも置いてくれません。
そうですね、だから僕ハーレーに乗っても都内ではなくてやっぱり高速道路から山の方に、
ええ、
でそれを1ヶ月に1回か2回環境に負荷をかけずに風を切って
無理しなくてい
や本当に
レジャー専用ですよね。もうそうなると
そうです、
ね、そういうんだったらいいですけど、僕みたいにもう、うん、
日々の生活に
そう生活の移動手段として使ってる人間にとってはね、結構皆さんやっぱり400がいいとか、うん、やっぱり600がいいよとか言うけど、
うん、
で大型がやっぱかっこいいねと言うけど、
うん、
ちょっとしたバイクがもう200キロとか300キロ持つんですよ。倒れたら持ち上がらないですよ。私のバイクでさえ120キロぐらいあるんですから。
ハーレーだと300から大きい場合はもっと超えますよね。
これね、
大変だ
と思う。いかに元野球選手だからといって、
ね、この細身では
そうやっぱそれだけはちょっと忠告しておこうかなと思って。
ありがとうございます。やっぱそれも兼ねて悩む力でね、僕なんかこうもうこの年になったから、
はい、
ちょっとワイルドで買ってもいいんじゃないかと思って。
本当そうですよ、
うん、もう梶原さんもそうだと思うんですけど、結構自分たちの先輩とか先生と言われてる人も亡くなってますよね。
本当そうですね、最近すごいですね、
口の歯が抜けるようにね、だんだんと、
はい、
まあ親父お袋もいないし、父親母も、でいろんな人がこう延べ送りをして、まあ、そう言っていくとだんだんこう自分が終わることはそんなに苦ではなくなってくるんですけど、前はちょっとね、いろいろおたおたしたり悲しんだり、まあもちろん悲しむけど、 だからこれから60代入って、
ええ、
自分がどういう人生を歩むのかと考えると、まあ自分が心残りでやりたかったことをした方がいいんじゃないかと、
はあ、
うん、そういう気持ちになりませんか。
いや、なりますね。